お客様、はじめまして、モニカです。本日はご指名、ありがとうございます。セレナさんから聞きましたよ。このお店、初めてなんですよね。普段絵本って、読みます?そうですよね。小さい頃はともかく、大きくなるとなかなか…でもこのお店にいらしてくれたってことは絵本自体に興味はあるんですよね。嬉しい。読み聞かせって癒し効果はもちろん、情景を思い浮かべることで頭の活性化にもつながるんですよ。本日は私が読み聞かせしてあげますから、気にせずずーっとリラックスしちゃっててくださいね。そう、途中で眠くなっちゃったら別に寝ちゃってもいいですので。もちろん怒りなんかしませんよ。お客様にお好きなようにリラックスしていただけることがこのカフェの理念ですから。それじゃあ本はお任せでと聞いていますので、私の方で選んじゃいますね。ちょっと待っててください。よいしょ。何がいいかな。これにしよ。よいしょっと。お待たせしました。それじゃあ、ここ、私のお膝、ゴロンしちゃってください。はい、ご遠慮なくどうぞ。それでは本日は、モニカの方から読み聞かせ、させていただきますね。ブレーメンの音楽隊、主人持ちのロバがありました。もう長年、根気よく重たい袋を背中に乗せて粉引き所へ通っていました。さて、年をとってだんだん体が言うことを聞かなくなり、さすがにこの上追いつかうのが無理だとわかると、主人はここらでロバの飼いぶちをやめたものかと考え出しました。ところでロバは早速に、こりゃろくなことではないと悟って逃げ出して、ブレーメンの町を目当てにとことこ出かけました。そこへ行ったら町の楽隊に雇ってもらえようという無駄残業でした。しばらく歩くうちに、往来に一匹猟犬がだるそうに転がって、口ばかり開けてはっはっあえいでいるのに出会いました。それは散々野山を駆け歩いてヘトヘトになっている様子でした。おい、スタコラ大将、何をアップアップ言っている、とロバは声をかけました。いやはや、聞いてくれ、こういうわけだ、と犬は言いました。何しろ年は取る、育児がなくなる、おいらも昔の元気で両馬を駆け歩くわけにはいかない。主人はそれならいっそ叩き殺してしまえということになった。慌てて逃げ出したというわけだが、さてこの先どうしてパンにありつくか、実は考えているところだよ。ロバは言いました。ところで話だが、おいらこれからブレーメンの町へ出かけて、町の楽隊に雇ってもらおうと思うんだ。どうだ、犬さん。一緒に行って、一晩、音楽で飯を食う気はないか?おいら、リュートを弾くから、おめえ、カンカラ太鼓を叩くがいい。猟犬は、よかろうというので、一緒に出かけました。 それからあまり行かないうちに、猫が一匹、往来に座り込んだまま、それこそ三日も雨を食ったような顔をしていました。やあ、どうしたい？床屋の猫さん。どうやらおひげの手入れどころではないという顔つきだが、とロバは言いました。命と替えがけというところだ。景気のいい顔もしていられまい。何しろ年を取ってきてね、歯はバクバクになるネズミのやつを追い回すよりか、ロバタで小箱作ってゴロニャンゴロニャン喉を鳴らしていたくなるさ。そこで主人のかみさんが、いっそ水にはめておしまいよと言い出した。そうされないうちに飛び出しては来たが、さていい思案はないしさ、一体どこへどういったものかとあぐねているのだよ、と猫は言いました。俺たちと仲間でブレーメンの町へ行けよ。お前さんは夜の音楽ならお手の物だろう。町の楽隊に使ってもらえるぜ、とロバは言いました。猫は早速賛成して一緒に出かけました。やがて三人組の脱走者はとある屋敷内に来かかりました。門の上にその家の雄鶏が乗っていて、ありったけの声を振り絞って叫び立てていました。おんどりさん、骨の芯までジーンとくるような声を出すな。どうかしたのかい？とロバは言いました。なあに、明日はいいお天気ですよって知らせてやっているところだよ、とおんどりは言いました。何しろ結構なお聖母様の日だ。お小さいキリスト様の下着のお洗濯して干しなすった日だ。ところがその明日の日曜日にお客があるというんで、ここのおかみさんが情け知らずにもほどがあら、明日はおいらをスープにして食べちまうってんでね、今晩早速首をちょん切れと言いつかったとよ。だからせめて声の出せるうちにと思って、おいら喉の破れるほどわめき立てているんだよ。やれやれ、なんということだい。おんどりよ、俺たちと一緒に行くがいいよ。俺たちはブレーメンの町へ出かけるところだ。殺されて死ぬくらいなら少しは気の利いたところがどこへ行ったってあろうじゃないか。おんどりさんはいい声をしているから、仲間になって音楽を流して歩け、いっぱし稼げるぞ、とロバは言いました。この申し出は至極おんどりの気に入りました。そこで今度は4人連れ立って出かけることになりました。ところでブレーメンまではなかなか1日では行けません。そのうち日が暮れたので森の中へ入って、そこで一晩明かすことにしました。まずロバと犬は一本の木の下にごろりと横になりました。猫とおんどりは木の枝の上に休みました。ところでおんどりはわざわざ梢の先まで行って泊まりましたが、これが一番の安全な場所であったのです。さて寝ようとする前、このおんどりはもう一度東西南北風の吹く方角がどこかと眺め回した時、ふと向こうにちらちらひらしいものが見えたので、仲間に声をかけて、どうしてもそう遠くないところに火があって明かりがついているらしいと言って知らせました。ロバがそこで、じゃあ俺たちここを引き払ってもっと先まで行ってみないか、 どうもこの宿は上等とはいかないから、もうすっかりお腹も空いてしまったよ。と言いますと、犬もそこへ行ったら、骨の一、二本、ことによると、肉の香りぐらい嗅げようかと思って、早速賛成しました。こういう次第で、四人組は、その明かりの差している方角に向かって、出かけました。するうち、明かりはずんずんはっきりしてきて、パーッと照り出したかと思うと、そこは泥棒どもの家で、中にはこうこうと火が灯っていました。その泥棒どもは、夜な夜な町に降りてきて、それはそれは町の人々に迷惑をかける悪者たちでした。ロバは、仲間で一番の背高のっぽなので、窓のところまで行って、中を覗いてみました。親方、何かあったかね？と、おんどりは尋ねました。どうして、あったかどころの騒ぎじゃないぞ、と、ロバは答えました。ちゃんとテーブルごしらえがしてあって、結構なごちそうと、飲み物が山と並んでいるよ。泥棒ども、てんでにはち切れそうな顔で、よろしくやっているところさ。そいつをものにしようじゃないか、と、おんどりは言いました。うん、うん。どうしたって割り込まなきゃな、と、ロバは言いました。そこで、まず、泥棒どもを追っ払うにはどうすればいいかと、四人組の動物は相談を始めましたが、やがていい工夫が見つかりました。ロバは、前足を窓に乗せることになりました。犬は、ロバの背中に飛び上がることにしました。猫は、犬の背中によじ登ることにしました。おしまいに、おんどりが、バサバサと飛び上がって、猫の頭の上に乗っかりました。こうして出来上がった4人の影は、森の中のほの暗さもあり、まるで一つの怪物のようです。いよいよ支度が出来上がると、1、2、3の合図で、4人組は一斉に音楽をやり出しました。ロバはヒヒンとわめきました。犬はワンワン吠え立てました。猫はニャオンと鳴きました。おんどりはコケコッコーと時を作りました。途端に一度窓を突き破って部屋の中へ飛び込みました。ガラン、ガラン、ガラン。音を立ててガラスは壊れました。泥棒どもはびっくり仰天、ギャーッと叫び声を上げて飛び上がりました。大変な怪物が飛び込んできた、そうとしか考えません。もうすっかり怯え切って、てんでに頭を抱えて、外の森の中に逃げ出していきました。そこで、4人組は悠々テーブルに着きました。ごちそうは残り物でも我慢することにして、それでも、これからあと4週間ぐらい断食してもいいという勢いで、詰め込めるだけ、たらふく詰め込みました。さて、4人組の仲間は、お腹ができると、明かりを消して、めいめいの生まれつきと好き好きに任せて、いい具合の寝床を探して休みました。ロバは外の積み越えの上に寝ました。犬は戸の陰に寝ました。猫はへっついの上で、灰のぬくみを探して寝ました。おんどりは、止まり木の代わりに、屋根裏の梁の上に乗りました。 何しろみんな遠道をしてきてくたびれていましたから、もう早速にぐっすり寝つきました。真夜中を過ぎた時に泥棒どもが遠くから見ますと、うちの中には明かりが灯っていず、中はひっそりかんと静まり返っているようでした。どうも俺たち脅かされて逃げ出したと言われちゃ我慢できないぞ。お頭はこう言って一人手下に言いつけて様子を見せにやりました。さて、言いつかった手下が家に入ってみると、家の中はひっそりしていました。そこで明かりをつけてみようと思って台所へ行きました。すると闇に光っている猫の目玉を炭火と間違えていきなりマッチを突っ込みました。ところが猫の方はお安い御用と受けてはくれず、うーっとたけりながら顔に飛びついてめったらやたらに引っかきました。いやはや驚いたのなんの、手下の泥棒はしたたかにやられてびっくり、はい、もう裏の戸口から逃げ出そうとしますと、そこに寝ていた犬が飛び上がって向こうずねに噛みつきました。そこで庭へ駆け出して積み越えのそばを駆け抜けようとしますと、ロバが後足でしたたかに蹴飛ばしました。するとこの騒ぎで目を覚まさせられたオンドリが針の上からはしゃぎきって一声キケリッキーと怒鳴りました。泥棒は命からがら足に任せて逃げ出してお頭のところへ帰りました。そうしてこう言いました。どうもはや大変、あの家にはすごい魔物が入り込んでいて、いきなり気味悪くふーっと息をふっかけて長い指で顔をひっかきました。それから戸の前には一人男が待ち伏せていて、小刀をすねに突き立てました。庭へ出ると何とも得体の知れない真っ黒な化け物が立っていて、棍棒を振るってしたたか殴りつけました。その上高いところにはちゃんと裁判官が控えていまして、さあその悪者ここへ連れてこいと怒鳴りました。いやもう散々の手いたらくで真っ暗三本逃げてきました。それからは泥棒どもも懲りて二度と再びこの家に入ろうとはしませんでした。ところでブレーメンの楽隊仲間四人組もひどくここが気に入ったので、それなりもうよそへ出て行こうとはしませんでした。そして四人仲良く気ままに音楽をやりのんびりと暮らしましたとさ。さてこれまで申したことはついこの間、それこそ湯気の立つほやほやの口から聞いたお話ですよ。おしまい。
どうでしたか？最後まで聞いてくださってありがとうございました。ノバさんたちブレーメンへはたどり着きませんでしたけど、幸せになるための目標ってたとえ達成できなくても結局はその途中で幸せになれればそれでいいのかもしれませんね。でも泥棒さんたちいくら悪者だからといってちょっとかわいそうですね。気の合う仲間よに、もし私がセレナさんとカノンちゃんとイブちゃんとで音楽隊、いや ちょっと想像できないな。私はみんなとここで働いてる毎日が楽しいですから。新天地は自分がそこが新天地だと思えればそれでいいのです。なんちゃって。それではお客様、本日はお付き合いくださりありがとうございました。ぜひまたいらしてくれたら嬉しいです。ありがとうございました。